こんばんは。
こんばんは。
どんな1週間を皆さんお過ごしだったでしょうか。今から短い間黙想の時間を持ちます。何も祈らなくてもいいですし、耳を傾けるだけでもいいですし、祈ってもいいと思います。静まりましょう。開けてください。1曲目に命の光をみんなで賛美したいと思います。ご無理でない方はお立ちください。 方である主をたらたら賛美する新曲です。オープンアートとかに私が歌ってるらしいんですけどどうぞ、一緒に歌えればいいかなと思います。しましょう。この曲を通して祈ったり賛美の心を捧げる時間とできればいいと思います。心の中にあるつぶやきや不安、また抱え込んでいる罪の告白、また嬉しかったことなど、立っていても座ってもいいので、そのような時間を持てたらいいなと思います。 拝の場で。お祈りさせていただきます。天にいらっしゃるお父様、今週1週間ここに来た、あなたを信じる者たち、また今から信じたいと思う者たちはいろんな1週間を過ごしたと思います。しかしこうしてオープン礼拝に招いてくださり感謝します。どうぞあなたに私たちのメッセージを聞く心と耳を求めますから、それを通して御言葉が私たちの肉となり糧となりますように、聖霊様どうか望んでください。感謝して救い主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。 今日は黒川新学生のメッセージがあります。彼女です。では拍手で、一応歓迎の拍手でお迎えしましょう。
皆さんこんばんは。オンラインで参加されている方もこんばんは。この時間皆さんと一緒にイエス様を礼拝できるこの恵みに心から感謝いたします。私は現在聖書の言葉を述べ伝えるものとなるために東京キリスト教大学で学んでいます。黒川恵と言います。この土浦恵み教会には本来であれば去年の4月から実習新学生としてお世話になる予定でした。しかしコロナの影響でそれが延期となって約2ヶ月前の11月29日の礼拝から来させていただけるようになりました。今日は皆さんとヨハネの福音書15章16節の御言葉を共に受け取りたいと願います。まだまだ私のことをよく知らないという方が多いと思いますので、メッセージの中で私がどのようにイエス様と出会い、またどのように導かれて今ここにいるのかもお話しさせていただければと思っています。ヨハネの福音書15章にはイエス様が十字架にかけられる前夜、弟子たちと一緒に最後の食事をした時、イエス様が弟子たちに語られた言葉が記されています。イエス様は3年かけて弟子たちと寝食を共にし、弟子たちが神に従うものとなれるように訓練してきました。そしていよいよイエス様がこの世界に来られた目的、十字架の上で全ての人の罪を身代わりに背負って死なれ、そしてよみがえられるという御業を成し遂げる直前、弟子たちと最後の食事をしながら、いわば訓練の総仕上げをなさいました。その様子はヨハネの福音書の13章から17章に記されています。今日注目する15章16節のイエス様の言葉は15章の1節からつながっている言葉です。聖書をお持ちの方は新約聖書のヨハネの福音書15章1節をどうぞお開きください。お持ちでない方はどうぞスクリーンをご覧ください。ヨハネの福音書15章1節、新約聖書のヨハネの福音書15章の1節はこのような言葉で始まります。私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。イエス様はご自分をブドウの木に例え、またご自分の父である神様をブドウの木の世話をする農夫に例えられました。そして5節では自分に従う弟子たちをブドウの木の枝に例えてこう言われました。15章の5節、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。イエス様は自分はブドウの木で、イエス様を信じる者たち、弟子たちはその枝だと言われます。私たちがイエス様を信じ、ブドウの木であるイエス様の枝としてイエス様につながり続けるとき、つまりイエス様を信じる信仰にとどまり続けるとき、私たちは多くの実を結ぶ。これがイエス様が私たちに与えてくださっている約束です。そして16節には、私たちが多くの実を結ぶためにイエス様が私たちを選び任命してくださったと書かれています。ヨハネの15章16節を読んでみます。15章の16節、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それは あなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。私たちはイエス様によって選ばれています。今日はこのことをまず皆さんと一緒に覚えたいと思います。皆さんの中には、いやいや、私は選ばれてないと思います。とてもそんなふうには思えませんと思う方がおられるかもしれません。しかし今この時間この場所でまたオンラインを通してあなたがこのメッセージを聞いている、このことこそがあなたがイエス様によって選ばれている確かな証拠です。イエス様によって招かれるのでなければ誰もイエス様を礼拝する場所には来ることができないからです。私自身もイエス様によって招かれ引き寄せられ、イエス様を信じるものとされた一人です。私は22歳の時イエス様と出会いました。私が生まれ育った家は一般的な日本人家庭です。お正月には神社に初詣に出かけ、お盆にはお墓参りをして、仏壇にお供えをして、クリスマスには家族や友達とケーキを食べながら楽しく過ごすというのが当たり前でした。ごくごく普通の家庭で育った私でしたが、小さい頃から普通という言葉が大嫌いでした。みんなと同じような服を着て、また同じような行動をするのが嫌で、小学生の頃から両親や学校の先生によく反抗をしていました。出る杭を打つような日本の文化や生活に息苦しさを感じていた私は、中学生の頃から海外に行きたいと願うようになり、高校を卒業した後ロンドンの大学に進学することを決意しました。私の両親は海外に行ったことが一度もありません。その上、当時の私は反抗ばかりしていて、自分勝手にわがまま放題を生きていました。にもかかわらず、私の両親はロンドンの大学に進学したいという私の願いを受け入れてくれました。あの時の両親の覚悟、私への深い愛を思うと感動と感謝で胸がいっぱいになります。しかし当時の私は、両親からの大きな愛とサポートを受けて大学に進学したにもかかわらず、そのことに感謝するどころか、自分の人生は自分の力だけで生きていけると本気で思っていました。本当に傲慢で自分勝手で自己中心的な私がそこにいました。私が初めて教会に行ったのは留学3年目の時です。きっかけはロンドンの大学からサンフランシスコの大学に交換留学をしたことでした。サンフランシスコで出会った日本人のクラスメートがクリスチャンで、ロンドンにも日本人教会があるはずだよと教えてくれたんですね。海外の地で日本人が定期的に集まる場所があることにまず驚いたんですけど、日本人との関わりに飢えていた私はロンドンに戻った後、近くにある日本人教会をインターネットで検索して興味本位で通い始めました。教会に通うようになったものの、礼拝で語られる聖書のメッセージは全く理解できず、いつも居眠りをしていました。そんな私を教会の方々は誰一人責めることがありませんでした。 そして礼拝が終わった後に必ず礼拝後の食事会に誘ってくださったんですね。しかもその食事会は無料だったんですね。とても居心地が良かったので、私は半年間食事目当てに通い続けました。しかしだんだんとこのまま通い続けていいのだろうかと思うようになりました。教会にいる人たちはみんなイエス様を信じているのに、私は信じていなかったからです。そんな時、大学最後の夏休みにある泊まりがけのクリスチャンの集まりに誘われました。それは年に一度ヨーロッパ各国にある日本人教会が集まる集いでした。イエス様を信じていない自分がいて大丈夫だろうかと不安に思いつつ、この集まりに参加して数日間とことんイエス様について聞いて学んで、それでも信じることができないならもう教会に通うのはやめようと密かに決心をして参加しました。その集いの中でイエス様は私に出会ってくださいました。私たちは今日この礼拝の中でイエス様を褒めたたえる歌を一緒に歌いました。その集いの中でも各国から集まった数百人の方々が声を合わせてイエス様を賛美する歌を歌っていました。私も一緒に歌詞の意味がわからないながらも歌っていたんですけど、ある時歌いながらなぜか涙が溢れて止まらなくなりました。私は自分がなぜ泣いているのか分かりませんでした。頭では全く理解できないこの体験を通して、私は一つのことを認めないわけにはいきませんでした。それは私にはイエス様が必要なのだということです。イエス様は私たちがこの世に生まれる前から私たちのことを愛し、私たちと共にいて守り導いてくださっているお方です。でも私たちは誰かにそのことを教えてもらわなければそのことに気づくことができません。イエス様のことがわからない状態を聖書は罪の中に死んでいる状態だと言います。私はイエス様に出会うまで22年間表面上では生きていました。自分のやりたいことをひたすらに追い求めてイギリスにまで行って学んでいました。でもそれは神様の目にはずっと死んでいる状態だったんだと知りました。実はその頃、私は自分の力の限界に気づき始めていました。しかしそのことをなかなか認めることができず苦しんでいました。大学卒業を1年後に控えて将来が不安で、まるで真っ暗なトンネルの中を一人で歩いているかのような気分でした。でもそんな思いを隠してですね、強がって自分の力で何とかして乗り越えようともがいていました。そんな私のことをイエス様は深く憐れんで教会に招いてくださいました。そしてなかなかイエス様のことを理解できない私を諦めることなく導き続けてくださいました。マタイの福音書の11章28節にはこのようなイエス様の言葉が記されています。どうぞスクリーンをご覧ください。マタイの福音書11章28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。イエス様がこのように招いてくださっていると知ったとき、私はこのイエス様と一緒に生きていきたいと思いました。そしてイエス様を信じ、イエス様と一緒に生きていく決心の告白として洗礼を受 けました。このように私自身がイエス様を信じるものとされた経緯を振り返るとき、イエス様の選びがただただ一方的な愛と憐れみによるものであることを自覚せずにはいられません。ヨハネの15章16節でイエス様は、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選びと言われます。イエス様を全く求めていなかったとき、教会に通うようになりました。イエス様のことが全く理解できなかったものが信じるものと変えられました。自分が選ばれているなんて自覚がないときから、イエス様の選びは始まっているのです。今日も私たちはイエス様の選びによって今ここにいます。イエス様は選んだ者に信仰を、イエス様を信じる信仰を与えてくださいます。そしてその信仰にとどまり続けることができるように、ご自分の霊、聖霊様を与えてくださいます。そうして私たちがイエス様と一緒に生きることができるように作り変えてくださるのです。私たちにとっての本当の幸せは、私たちのためにご自分の命を捨てるほど私たちを愛してくださっているイエス様と一緒に生きることです。イエス様は今日も、私の愛をあなたに受け取ってほしいと私たちを招いてくださいました。ただただ一方的に注いでくださるこのイエス様の愛を、今日皆さんと一緒に受け取りたいと願います。ヨハネの15章16節でイエス様は、私たちをただ選んだのではなく、選んだだけではなく任命したと言われます。今日皆さんと共に覚えたい2つ目のこと、それは、私たちはイエス様によって任命されているということです。16節で任命したと訳されているギリシャ語には、もともと置くという意味があります。イエス様は私たちを選んでくださっているだけではなく、私たちがいるべき場所に置いてくださっているのです。私たちは今どこに置かれているでしょうか。私たちは今この教会に置かれています。また家庭に、学校に、職場に、地域に置かれています。ただの偶然だ、成り行きだと思うかもしれません。自分でその場所を選びましたということもあるでしょう。しかし、すべての背後におられるのはイエス様です。この世界のすべてをその御手の中で治めておられるイエス様の導きによって、私たちは今この教会に、そしてそれぞれの場所に置かれているのです。イエス様が私たちを選び任命したのは、私たちが行って実を結び、その実が残るようになるためだとイエス様は言われます。行って実を結び、その実が残るとは具体的に何を意味しているのでしょうか。行くとは、私たちがそれぞれに置かれた場所でイエス様のことを伝える、証しするということです。実を結ぶとは、そのような私たちを通してイエス様を信じる人が起こされていくということです。そしてその実が残るとは、 信仰を与えられた者たちがその信仰にとどまり続けるということです。私は洗礼を受けた半年後大学を卒業しました。クリスチャンになる前は卒業後はそのままイギリスで働きたいと考えていました。しかしイエス様を信じてからは自分は日本に帰るべきだと思うようになりました。イエス様のことをまだ知らない家族に、日本の人々にイエス様のことを伝えたいと思ったからです。今振り返ると、あの時の私の思いは自分自身から出た思いではなく、私が行って実を結ぶようにと、その実が残るようにとイエス様が与えてくださったものでした。私は日本に戻った後、地元の広島で働き始めました。しかし当時の私はクリスチャンとしてどのように歩めばいいのかよく分かっていませんでした。家から通える教会を探してみたりもしましたが、すぐには定着せずに、日曜日に自分のやりたいことを優先させて教会に行かないこともしょっちゅうでした。しかしイエス様はそんな私を諦めず、見放さず、私の人生を一緒に歩み、一歩一歩導いてくださいました。毎週教会に通うようになり、教会学校の中高科で奉仕をするようになりました。その中で、あ、自分にはイエス様を伝えたいという思いが他の人よりも多く与えられているんだということに気づき始めました。そして祈る中で、自分に与えられている時間のすべてをイエス様を伝えることに用いていただきたいという思いが与えられました。そして28年の4月、東京キリスト教大学の教会教職課程に入学しました。皆さんのこともイエス様は選び、任命してくださっています。私たちが置かれているそれぞれの場所には、イエス様のことをまだ知らない人がいると思います。私たちを本当の意味で幸せにすることができるイエス様を知らず、自分の力やイエス様以外の何かに頼って生きている方々が私たちの周りにはいらっしゃるのではないでしょうか。イエス様は私たちが行って実を結ぶこと、そしてその実が残ることを願われています。私たちはイエス様の愛を受け取り、その愛を伝えるものとして、証しするものとして、それぞれの場所にイエス様によって置かれているのです。またヨハネ15章16節でイエス様は、イエス様が私たちを選び任命したのは、私たちがイエス様の名によって父なる神様に求めるものをすべて父なる神様が私たちに与えてくださるようになるためだと言われています。求めるものがすべて与えられる、なんという約束でしょうか。イエス様を信じる私たちの歩みは、このことを体験し続ける歩みです。これは自分勝手な願いでも、願えばすべて叶うということではありません。イエス様によって選ばれ、信仰を与えられた私たちは、ブドウの木であるイエス様につながるものとされ、イエス様と一つとされています。なのでイエス様と私たちの関係が深まれば深まるほどに、イエス様の願いが私たちの願いとなっていくのです。 イエス様の願いは全ての人が救われることです。全ての人が本当の幸せの中で、イエス様の愛の中で生きることです。私たちがこのイエス様の願いを共に願い、自分の目の前にいる人の救いを求めて祈るなら、その祈りに神様は必ず応えてくださるという約束が私たちには与えられているのです。もちろん祈ったらすぐに結果が与えられるとは限りません。時には何年も何十年も忍耐を持って祈り続ける必要があるかもしれません。すべてのことには神様が定められたタイミング、時があるからです。自分にはできませんと思うこともあるかもしれません。もう無理ですと諦めたくなることもあるかもしれません。私は日本に帰ってきてもう10年以上になりますが、私の両親はまだ救われていません。救われてほしいと願っている友人たちや働いていた時の仲間たちとの会話の中で、イエス様のことを話題にすることすら難しい、そのような現実があります。それでも私が家族のため、友人たちのために祈り続けることができるのは、救われてほしいという願いがイエス様によって与えられているイエス様の願いだからです。そしてイエス様の名によって求めるものは全て与えられると約束されているからです。今イエス様の愛を受け取りたいと願っている方がおられるでしょうか。ぜひ今日ここからイエス様と一緒に生きる決心をしましょう。イエス様以外の何かに頼って生きるのではなく、イエス様あなたに信頼しますと決心しましょう。イエス様は私たちの決心がたとえどんなに小さいものであっても、どんなに不完全であったとしても、私はあなたのその決心を待っていたよと優しく私たちの手を取って、これから先の私たちの人生のすべてをその力強い御手の中で導いてくださいます。皆さんの中には誰かの救いのために祈っておられる方も多くいらっしゃると思います。祈りが聞かれたという喜びの経験をすでにお持ちの方も、そうでない方もいらっしゃることでしょう。誰かのために祈り続けることは簡単なことではありません。私たち人間の力でできることではありません。ですから今日皆さんと一緒にもう一度覚えたいのです。私たちを選んでくださったのも、任命してくださったのもイエス様です。私たちが行って実を結び、その実が残るようにしてくださるのもイエス様です。そしてイエス様は、私たちがイエス様に信頼して求めるなら必ず与えると約束してくださっています。一言お祈りいたします。どうぞ心を合わせてください。憐れみ深い私たちの父なる神様、あなたの一方的な愛によって私たちを選び任命してくださっていることを ありがとうございます。私たちがイエス様を信じ、その信仰にとどまり続けることができるように助けてください。私たちが行って実を結ぶことができるよう導いてください。私たち一人一人が、そして私たちの周りにいるイエス様をまだ知らない方々が、ともどもにイエス様と一緒に生きる本当の幸いの中を歩むことができますように。すべてをあなたにお委ねします。私たちの救い主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
応答の賛美としてその日全世界が歌います。賛美しましょう。ご無理でない方をお立ちください。 その日全世界が主を見ることを夢見て、またそれが約束があるってことに喜んで、最後に主は良いお方を賛美しましょう。主に信頼して歩んでいきたいと思います。皆様お気をつけてお帰りください。